アガリスクエンターテインメントの森エンジェスラジオ。
はい、始まりました。アガリスクラジオ企画森エンジェスラジオ、1月20日の回ですね。はい、朝越だけどの予習するは我にありでございます。本日の参加者はアガリスクエンターテインメントの朝越と
塩原と
富坂です。
はい、相変わらずね、この子さんしか集まらない暗いラジオでございます。
暗いラジオ
です。エンターテインメント性がない。
でも熊谷さんのベースボールノーライフもほぼ俺しか出てない。
だからメンバーが固定化されてきたね。なんか四股面でも結構
四股面もまあぼちぼち固定されてきたね。
まあ
そうね、お酒を飲む人ぐらい。
そうね。まあでもツアーが一番いろんな人とやってるな。
ああ、そうね。
そうね、まあ、あれそもそもそういう企画だけど、
いろんな人と飲むって企画だから。
出現率一番高いの塩原さんじゃない
？ ああ、そうね。だって野球はだってまず固定でさ、ノーベースボールで出てるわけじゃん。で、予習もまあまああれじゃん。で、仕込みを参る
の。誰かに登場回数ランキングしてもらおうか。
めっちゃ面白いだけ
で、何の意味があるのか分からない。
そんな喋ってないから。
という、まあ、モリエンテスラジオの中で一番エンターテインメント性が薄い予習するは割にありですが、本日のそう真面目なだけのやつですね、予習テーマがですね、時をかける少女と、
はい、
この山についに挑みますよ。
うん、はい、時をかける少女っていうくくりということは、
これはもちろんですよ、
その名を冠した
作品、
複数作品の、
それこれがね、追い切れないですよ。
でさ、テレビ版とかでもやってたりするじゃない。
一応まずこれ、まあ、知っている人知らない人いると思いますが、ちょっと時をかける少女という、まずもともとは原作は筒井康隆のジュブナイル SF です。はい、筒井康隆さんが雑誌中学何年生って雑誌が昔あったんですよ。1年生、2年生、そう、高校1年生ぐらいまであるんですけど、なんか名前ちょっと違うんだけど、その雑誌、中学から高校の間ぐらいまでの間で連載してたのが、ジブナイルシリーズを結構、筒井康隆さん書いてて、
中学2年生とかの雑誌は、やっぱドラゴンとかさ、なんかアーチャーとかそういうのがいっぱい出てくる。
あの全部ね、漢字にカタカナのルビが振ってあるんです
よ。右腕にドラゴンが封じ込められて、
編集者って書いて、マスターって書いてある。
その雑誌なん
だ。読みたい、俺はちょっと。2年生。でも、そんなに明るいやつじゃないですよ、多分そんな明るい曲じゃないです、まあそれ、まあ。そんな感じの、ちょっと俺も詳しく、元の連載誌は分かんないですけど、で、書かれたのは1967年。に発表されたジブナイル SF で、
じゃあ今年50周年じゃないですか。
本当だ、なんかやるんじゃない。で、筒井康隆さんは
前でやってたんじゃなかったっけ、
去年かな、
去年
にやってたテレビシリーズ、セクシーゾーンでやってたね。
あ、やってたね、
うん、そういう。だからなんで今年じゃなかったの。そう考えると、
そうだね、
今年もやるんじゃない、なんかで。
そういえばやってたね、うん、
で、まあ、というようにですよ、もうアニメ、まずドラマ化がですね、最初にドラマ映像化されたのが1972年のタイムトラベラーっていうタイトルでドラマでやってるんですね。で、これがまあもう絶大な人気を誇りまして、で、あの当時の、まあ、うちの母が言ってるんですけど、当時の女の子はみんなその話をしてたっていうぐらいの超有名なドラマで、
今でいう TPAP ぐらいの
ドラマじゃねえけど
人気はあったってこと。
そうですね。で、まあ、そのケンソゴルっていうね、未来人の青年にみんな憧れるわけですよ。で、それだと1983年にかの有名な原田知世の大林信彦映画版がやるわけですよ。うん、
一番知ってる人口はこれが多い、
ね、多分まあ傑作ですね。うん、で、その後も85年とか94年とかにもドラマ化されて、何度もドラマ化されて、で、まあさらに最近火つけたのは2006年の細田守のアニメ版のね、
我々ぐらいの世代だとこれは
一番
知ってる人が多い。
これ筒井康隆も正当の後継であると認めてますから。で、まあ、その後その細田守版で声優をやった仲里依紗が主演で実写版をもう一回撮ったりとかもしてますんで、映画だけで何本あるんだ、ドラマシリーズ何本あるんだって、もう本当に料亭で余るぐらい多分映像化されてる。でも筒井康隆も本人曰く一番の稼ぎ頭明確に
ガイマックスでいうとこのエヴァみたいな、
まあそんなもんでしょうね。もうまあエヴァは自分で作ってるんですよ、お金が。
偉い。
お金がなくなると自分でエヴァを作るって言われてる。
偉いっすか、稼ぎすぎだけど。
そう。で、じゃあ、っていうのを、で、これがね、面白いのが、まあ、いくつもあるんですけど、まあ、僕も全部追い切れないと。うん、あと、やっぱり、まあ、有名なのもあって、今日は原作、うん、大林信彦実写版、うん、1983年版と、2006年のアニメ版の3つを、これ実は比較すると、すごいんですよっていう。
なるほど。
この3つなんですよ。 で、なんでこの3つなのかっていうと、これ細田守さんがインタビューで言ってるんですけど、時をかける少女の3要素あると、うん、なんで時をかける少女というコンテンツがこんなにみんなの心を引っ張るかって、3要素あると。これが SF と恋愛と青春という3つの要素があるんです、うん、このみんな大好きなこの3つの要素がある。で、この3つの要素があって、で、原作は SF、うん、大林信彦版の実写版はこれ恋愛の要素なんですよ、うん、だから自分は青春の要素を強めた。
びっくりするぐらい恋愛の要素ないもんね、あれね。恋愛なんだけど、
う
ん、
そう、
あ、まああるけど、
うん、そうなんです。
そうだね、
青春アニメ版の やつはね。
で、これ面白いのは、俺はでも思うのは、大林信彦版も青春なんですよ。これはでも多分青春というものの取り方が年代によって変わってきたっていうところなんだと思うんでね、
うん、一見今聞いた時に青春と恋愛って違うのかしらって思わなくも
ないね。ない。けどこれが多分ね、不可分だったものが別れたのが2006年なんじゃないかって、これが結論的なものをもう先に言っちゃうと、
うん、
っていうのがあって。じゃあまずちょっとまず原作読んだことあります？
ない。
原作ない。
ないでしょ
う、うん、
で、筒井康隆ってまあ日本 SF 御三家の、
うん、
星新一、小松左京、筒井康隆、うん、ゾンベイなのの唯一のゴッドファーザーですよ。
ゴッドファーザー、
まだ書いてますからね。
おー、
そうですよ。この間ラノベ書きましたからね。で、ラノベ書いたんですけど、本人曰く、いや俺もうラノベ何度も書いてるからって、うん、てか時をかける少女はラノベだから、ラインドノベルは俺が作ったって言ってましたからね。で、これがあるんですけど、筒井康隆ほんとすごい人で、ちなみにこれは筒井康隆ってメタフィクションとかいろいろやってて、めちゃくちゃ面倒くさい表現とかやってるけど一切やってません。もう真っ当な、ほんと皆さんが知っている時をかける少女のあの限定のストーリーがあるだけです。
物語を書いてるんだ。
ちなみに筒井康隆すごいのは、この人時間 SF 何度もやってるんですけど、まずデビュー作実は時間 SF なんですよ。お助けっていう、これ江戸川乱歩に認められてこの人デビューしたんですけど、
もうその時点で
これすごいでしょ。わけわかんない
です。神々の世界の話でしょ、それ
デビュー作をその同時に同時投稿したものを江戸川乱歩が読んで、これを評価したっていうのがきっかけっていうのを読んで、何時代の話なんだろう。
黒柳徹子の昔話、神々の話みたいな。
そうなんだけど、これはあの超速く動けるようになるっていう、めちゃくちゃ高速で動けるようになった主人公が
超高速で参勤交代をする話。
おお、すごいところつきますね。
ではない。
じゃないですね。まあ、そのすごい、それだけの話だ。ワンアイディア。超速く動けたら人間はどうなるかっていうのは。あと、この人のだと、急流っていう、時間がどんどん加速していくっていう。ひたすら加速していくだけっていう。
サイボーグ009ではないんだよ。
ないです。ちなみに、急流は自分以外、世界の時間というものが、だからあれですよ。これはあれですからね、ジョジョの第6部の元ネタだと俺は思ってますからね。
時を加速する、
そう、はいはいはい、だから人間も変わらない、うん、時が加速するって、これだからジョジョ第6部読んだ時に、あ、俺これ筒井康隆だと思いました。
ボスがその能力を持ってるね。
あとはシャックリっていう短編があるんですけど、10分間時間がループするっていう。
そう、
あら、中野ゆきだ。
あ、本当だ。
元ネタだと俺は思ってるんだけど、
これ、
そう、10分間ループは、あれ、これ元ネタはね、しゃっくりですよねって言いたいんですけど、うん、ちなみにこれが世界初のループものって呼ばれてます。
おお、それはすごいね。
あの大森望さんが言ってるんで確かだと思います。あの SF とかの書評家なんですけど、うん、この人が言ってるんで多分本当です。世界初の時間ループもの、
ループものが初か。
そう、
すごいね。
っていう、実は時間 SF の大化なんですよ、うん、さらに時をかける少女という日本最高の SF、時間 SF を書いてるんで。で、これはまあ、これさっき言った3要素のうち SF を持ってるって言うんですけど、まあ、今から読むと当然 SF 定番薄いです。
あ、そんなハードではないんだ。
もちろん全然、ただジュプナイルとして書いてるし、通訳とかもそこは抑えて書いてます。ただまずタイムリープって言葉を普通に言います、
うん、
あとあの、まあ、これあの、ね、映画版でもあるし、あのドラマ版にもあるセリフなんだけど、なるほど、君はタイムリープとテレポーテーションという2つの能力を手に入れたんだねっていうセリフがある。
うーん、
これはあの、まあ、その時まだ未来人と知らないこれに相談するとそういうこと言われる。このセリフも何なんだよ、この説明セリフっていう。これあの原作からなんですけど、このさ、
アニメにもあったっけ。
ない、
アニメはない、
ない。お前タイムリープしてねだから、ね、それが確かタイムリープの初出で、だから時間移動と場所が変わってるっていうのをもう切り分けてるあたりがすごく SF 書いた人だなっていう。知ってる人だな。
なんでお前知ってる目線で話してるって。
そうそうそう、なんでお前ちょっと詳しいんだよ。でこの用語がまだだって日本にそんなに、うん、ね、一般的じゃなかったところだから、タイムスリップとタイムリープとタイムトラベルの違いも分かんない人たちのあれでやってるから、タイムリープって言葉とかをゴンって出したりとか、あとは基本的に作りが まあ、主人公がまあお話で言うと突然時間移動できるようになっちゃって悩むわけじゃないですか。その原因とかを探るっていうところに結構プロットの動きが置かれてるんですよ。謎解きみたいな、この現象はなぜ起こるのか、何が原因なのかで行き着いた先で、まあ、その未来人と会うっていう、そこで恋愛の要素が出てくるんだけど、そこの要素が結構強くて他の作品より。だってアニメ版の時をかける稽古場って言ってた、時をかける少女なんて、おお時間移動できる、おおってもうあと何も考えないでしょ。あれがすごくいいっすよ。
そうね、カラオケ行ったりとか、
カラオケでね、そう、あの原因とか知らねって、うん、まあ、原因とか知らねっていうのが一個大きなあの鍵になるよね、うん、そこを忘れてるからこそなんでこんな簡単なことに気づかなかったんだっていうのがお話の一句になるんだけど、その原作だと結構うじうじ悩むんですよ、うん、女の子がそこを。だからそれがすごく SF 的だっていう解釈だと思うんですね。
時をさ、まあ、かける、まあ、ループ、うん、ループはさ、そこを脱出っていう要素がどうしてもメインになるじゃない。あれもそうじゃない、あの君といた未来のために、
ああそうだね、
堂本剛が主演のドラマ、
あれ懐かしい、
二十何回ぐらいさ、あのさ、年越しをさ、うん、迎えられなくてさ、遠藤久美子
と、 あともあれだよ、僕だけがいない街も原因を抜け出すために違和感を探るっていうのは、うん、やっぱループものっていうのは出てこ、
う
ん、出るや
つじゃない、そこからの脱出っていうのがメインの、
う
ん、
そう
お話
ね、そう。ちなみにあの鈴江坂のしゃっくりは何の理由もなくなって、何の理由もなく出ます、よくわかんないです。
あ、そうなんだ。
そこは実は初出は、そういう現象だけが不条理に起こるっていう、で不条理ギャグなんですよ。そう、
そこがどうやって抜け出す的なミステリー的なお話ではないんだ。
そうない、全然それはない、その現象だけが起こるっていう、でだったらその原因を探るってところにこう SF っていうミステリー展開っていうものがあってね、これがあるんですよ。ちなみに水谷坂さんはシナリオ時をかける少女っていう小説を書いてました。これ小説なんですよ、シナリオ時をかける少女っていう、映画化された後に自分でシナリオ仕立ての小説を書いて、シナリオなんだけどいきなり演技してるセリフを言ってるんだけど、役者が暴漢に襲われたりするの、うん、
役者が
校内暴力なんだけど演技を続けなきゃいけないっていうシナリオなの、っていうメタフィクション
な、メタになってる、ね、
あ、こっちの方が筒井康隆っぽいっていうだ、いかに多分元の時をかける少女で自分がやりたかったことをこう抑えて少年少女が楽しめるように書いたんだなっていうのが分かる時をかける少女、
ね、
でですよ、大林信彦版ですよ、これですよ、大林版ですよ、見ました？
うん、結構前だからもうあんまり覚えていないけど、
まあ、いやー、これぜひ見ていただきたい、これはもうすごいですよ。まあ何がまずすごいかって原田知世です。何がすごいかっていうと原田知世です。
知世
がすごいです。ちなみにこれ時をかける稽古場、書を見ていただいた方は、
うん、ああそうですね、出てきますね、
トモヨっていう名前だけの登場人物が
出てきてるっていうのが申し訳ないぐらいしか
で一応だからそれは俺がご利用して、あれはトモヨじゃなきゃダメだ、時をかける少女はトモヨじゃなきゃダメだ、なんでそこでカズコじゃねえんだっていう、
あのかけてねえから
座組の中に出てくるツワノっていうキャラクターの彼女が
そう
トモヨ
っていう、トモヨっていう
トモヨの方かけてないからね。
そうなんだ、いいんだよ、女の子の名前はトモヨじゃなきゃいけねえんだよ。でこれが要するにあの主人公はカズコって言うんですけど、カズコじゃねえってところにこの映画の本質があるんですよ。あれは原田知世をめでる映画なんですよ。そもそも
確かに大林版の話をするときに役名で呼ぶ人はいない、ね、いない
。あ、確かに
そう、絶対にあれは、ね、もっと言うと大林版じゃないんですよ、原田知世版とすら言う人がいるぐらい。
確かに、そうかもしれない。
まずだってあの映画を作った動機がですよ、角川春樹がいるじゃないですか、が知世が好きすぎて、
そうなんだ、
好きすぎて、あのさすがに年が離れてるからあれけど、どうにかして自分の息子の嫁にもらえないかってことを考えてたぐらい好きだった。だからこれは正直言うと角川春樹による原田知世による映画なんですよ。もうその本当にそうなんですよ。であと、まあ、もちろん大林監督っていうのも有名、多分ご存知だと思うんですけど、あの転校生とか撮った、ね、あの尾道三部作の一個で、これを調べてびっくりじゃないですか、転校生が1982年なのよ。で時かけが1983年なのよ。
へ
え、すごいなこの人たちって思って、2
年連続でその伝説の作品を作ってるんだ。
そうで本当に、まあ、アイドル映画以外の何者でもないぐらいのアイドル映画なんだよね。でもその中にやっぱ大林監督のこう叙情的な 絵の撮り方とかなんかねこうねいいんだよこう絶対なんか異常に時計が映ってるの背景とかにこれでもかってぐらい時計がやっぱり映り込んでいたりとかあと時間移動のところの映像的な演出とかもうすごくねなんだろううわ映画見てんなっていう感じにさせてくれるんですよなんだけど、まあ、基本的にはずっと原田知世をめでる映画の作りになってるってのがすごい
82年バックトゥザフューチャーとどっちが先輩
バックあれなんかこの間調べたよね
バックより前じゃないかな
あれもさ時計が映るじゃないそうオープニングとあと時計台
そうね
1と2がだいぶ離れてて確か
今の1
そうね調べておいて
1あ何だっけな1はチェルノブイリとかの全然前の
そうそうそうそう
2が結構
1でもほぼ同時期じゃないかな80年代だったと思う
どれがさその最初にベ
いやでもやっぱりみんなやるから多分それはね
うん
でもあんな風になんだろうバックスタフィーじゃって説明的な絵作りじゃん
あ1985年ですね
あやっぱ後か
あとなんだね時計の、ね、絵作り、
うん、そうなんかあれはその時間移動しますよっていうののちょっと説明的なあれだけどなんかこうね幻想的なんだよねやっぱ絵がそのファンタジーとして見れるだから逆に言うと SF 色はあんまりない、うん、まあでも SF 色ない中にいきなり説明的に君はじゃあタイムリープとテレビで見るやつ俺そこ大好きなんだけど俺あの説明テレビ大好きなんだけど
そういう雰囲気の中急に説明のやつが出る
タイムリープとテレポーテーションという能力を得たわけだね
さっきまでの絵とは
そうでもそこに対しての原田知世の返答がこの映画の全てなんですよでここが実を言うとこのそこで出てくる原田知世のセリフがアニメ版との最大の違いなんですよそこで原田知世がなんていうか嫌だわ普通じゃないのってっていうセリフがあるんですよこれがこの映画の肝なんですよつまりまあこういうちょっとメタフィクション的な見方をしちゃうんだけどもあれは原田知世が女優になっていくで女の子になっていくってところをめでる映画じゃないですかあの一個の女の子がどんどん芝居をしていくっていう
女優になっていく
という、うん、女の子が女の子じゃなくなるっていうそう
カーテンコールですね
そうあの映画そこに喋りたいんだけどでそれと時間移動という稀有な能力を持っちゃったのが
こう、まあ、それがセリフの中の
そう結びついてるんだよ
本の意味だということ
そうそうそうそうでそれが全く自覚的でもなく意識的でもなく周りのどうしようもないこう、まあ、さっきのしゃっくりじゃないけど不条理な現実というもの状況に陥ってしまうっていうところとそこがリンクするわけよ原田知世という女の子、ね、どこにでもいる女の子が女優にならざるを得ない。で結構ね、撮影も厳しかったらしいんだよね。無茶なスケジュールとかももちろんあったから、そういうところのも含めてのこれなんですよ。
スケジュールもそうだしさ、彼女の成長もそうだしさ、その不可逆的なさ
そう
あの時間が先に進むことによって彼女の状況が変化していくっていうのはこの作品ともしかしたらリンクしてるのか
そうだしあと同じところを繰り返して撮らなきゃいけないわけじゃ ん、
なるほど、
ね、とかねだから、うん、あだからそこを含めてあの映画を見るべきだね、うん、
なるほどね
一本のアイドル映画なんだけどアイドル映画が持つその切な性とか、うん、女の子が変化していってしまう、うん、
それは時によってだから、ね、
そうっていうところも加味したアイドル映画であることによってすごく芸術的な文芸作品になってるっていうまあこれはもう本当に大林映画はこういう部分で俺はすごいなって思うしそういう風に見える絵作りをわざとしてるで最後出たけどカーテンコールそう最後要するにまあ原作とこれ大林版は同じなんですけど最後要するに未来人であると自分の思い人が未来人であるとで未来に帰るとで記憶を消さなきゃいけないとで記憶を消されるわけですよ
あのサングラスかけてそれがピカッと光らせて2人組のサングラスの男
であれでしょ
ここを見構え
で銀河がこうちっちゃくなっていくとビー玉になっててこれビー玉にできる
ゴキブリ戦士と戦うっていう映画ではない
ではないですけど、まあ、でも記憶消すところは同じです
それ伝わるのかメインブラック、
はい、一応言っとこうメインブラックですね
俺らこれやってるからね
非常にこの2人やってる
から、ね、聞いてる方はあんま知らない
知らないかもしれないけどこれをアガリスクはオチに使ったことがあってでアフタートークで最後のは何だったんですかって俺は聞かれてるからね
メインブラックですと言いづらいよ、ね、
言いづらい最後メインブラックですと言いづらいんだけどでそうでも記憶消すんです記憶消して原田知世がまた要するにタイムスリップするときもタイムリープだ、
うん、
気絶すんの、ね、よ、うん、ラベンダーの代わりの、ね、薬を嗅いであ
ラベンダーの
香りで倒れてでふって目覚めるで最後のシーンもそれなんですよ で、降って覚めると、なぜか春田智代がテーマ曲の時をかける少女ってさ、あれを口ずさむんですよ。そのてか流れるわけでしょ、流れてるのを口ずさむとその曲が流れて、 でエンドロールが流れる中、原田知世が歌ってるんですよ、ずっと。でカメラがこっちに向かって歩いてくるんですよ。で今までのこの回想のカット、まあ回想のカットにも見えるんだけど、要するに記憶を、ね、消されて原田知世が今までの日常を繰り返してるっていうやつの中でもずっと口で動いてるんですよ。だから本当にカッテンコールなの。だからもうこの子が演技してましたっていうのを最後に見せちゃうわけよ。
全部見せるんだ。
でこの子頑張りましたよ、みんなで拍手ねっていうのを見せてあげるのよ。そこも含めてだからすごくそれメタ的な部分で見れる、
うん、アイドルのその成長をね、
そう、
そこに見てしまうよね。
あんなもんさ、同じ年ぐらいで見てたらよ、惚れるわ。だって俺別に全然年代でそのだ芝居の感じとか今と全然違うわけじゃん、うん、けど惚れるもん、あの原田知世には。そう、
そのちょうどさ去年末にさ、そのアイドルの子とさ、ね、一緒にお芝居をさせていただく機会があった
わけで、ね、ここ2人がね、
しかもとさ、アイドルっていうのを考えた時にさ、絶対にさ切り離せない一つのガジェットがやっぱさ時なんだよね。
そうは思うね。時
間の経過っていうものをさ、全てのアイドルに等しくさ、でも人間にそうなんだけど、
うん、
アイドルには特にさ、その時間の経過同じようにの
しかかって
るわけじゃない。変わっちゃうタイミングが、
うん、
その旬だから、
そう、そうなんだよね。
感じざるを得ないっていうさ、
そう、
それをちゃんと主演に置いて、
でそれを
映画のね、
そうなんだよね、
ギミックと一緒に使ってやってるっていうのは
面白
いね。
そう、でこの尾道三部作ってよく言うんだけど、転校生と
尾道博さんが作ってる、
ね、それはあの僕らがよく
お世話になっている、
うん、某映画監督ですね、
尾道博
さん。いやすごいですね、大林監督の話した時に尾野監督の話が
聞いてる方本当に分かんない
わけ、分かんない。
過去のラジオを遡るとたまにね、
そう、
ちょくちょく名前が出てくる。
一回やろうか、その回を。
まあそれはやりましょう、
やりましょうか、
一回やりましょう。
俺と塩原さんと猫そぎしか地球上にやる人がいないところで、
尾野光弘という
監督ね、
そう、すごいところ、
また別の回で、
ね、いやすげえな、大林作品を語ってる時に愚か
ってい
う話が、
いや尾道って言ったから、
そうね、
しょうがない。
尾道三部作って転校生と時をかける少女、尾道で撮ってるんですよ、ロケを全部、
うん、ああ、
うん、そうそうそう。
でもう一本のね、寂しんぼ、
寂しんぼでしょ、
あれが一番生涯ベストって言ってる人とこの間知り合ったよ。
へぇ、いや、寂しんぼもいいよ。
だんだん気になるみたいな。
それなんだっけ、
おいしんぼ。
生涯ベストおいしんぼって人いるのか、
寂しんぼじゃな
くて。大橋。おいしいものってたんだ。
じゃあ尾道編ありそうじゃない？
ありそう。尾道ラーメンとか食ってるでしょ。
なんか根菜を甘辛く炊いたやつ売る
って言うんだけど。全部だよ。
このうまさはなんだ。部長が、副部長が。
やばい、あの残留放射能を気にしない、大丈夫？広島で
寒い。課長、あの化学調味料。課長と呼ばれてる課長。
そう、課長。課長な、課長の味がする。うるせえ。うるせえ。
知るか。
で、まあいい。で、尾道三部作の、それはやっぱり結構そういうのがテーマしててね。
うんうん、
転校生はだって入れ替わっちゃう、
うんうん。
体が変わっちゃうってあれだし、東京から少女は時間っていうあれだし、で寂しん坊もその、女の子は、ね、あのちょっとこうファンタジー的なものがあってっていうのがやっぱ共通してるテーマで、それはやっぱりアイドル映画とすごく抱き合わせが良かったんだなって思うし、あとあれですからね、あのだからあれですよ、転校生はね、見ないと君とならとか、あ君の名はだ、
君の名は、
君とならじゃねえや、君の名はちょっとね、転校生とかちゃんとね、
そうです
ね、やんないとやべあれだし、そうね、やらなきゃダメじゃないですかと思ってるんですけど、
君の名は俺あればっかりずっと見てたかったなと思ったけど、
転校生、
転校生を見ればいいん
です。そう、転校生パート見ればいい。
要するに、
ね、ちなみにあれですかね、それによって尾道最初はその要するにちょっと汚い情景というか、その日常を撮るからさ、いいところ映さないのよ、
うん、
で尾道の人から、うん、なんだこの映画はうちの町の汚いところばかり映しやがってたけど、うん、観光客が来て町おこしになるっていう、これの走りなんですよ、実は。実はそう、
今君の名とかで言われてる聖地巡礼ってやつですよね。
そう、それもこれの走りなんですよ。だから、ね、だから結構原点がいろんなところがあるから、ぜひ見てほしい部分もある。でこれを元にしてアニメに行くわけですよ。とするとさっきの嫌だわ普通じゃないのってとか、成長したくないとか、恋愛でその要素ってあるから、全部の逆を言ってるってことが多分細田さんがなんだよね。だってあれはもう変化をもうパッと受け入れちゃう、使い倒す方に行く、 し、いきなりで要するに恋い焦がれる人がいるんだけど、恋愛になるのが嫌でって途中でやるじゃないですか、うん、告られたくないから時間を戻るっていう、全く逆の使い方をする。あれだからね、あの原作とかでもそうだけど、未来人で帰んなきゃいけないって時に、それでもいい、私と一緒に いてくれって、もっと言うと私も行くって言い出しかねないことを言うのよ。まあ女の子、女の子してるよ、すごく
女の子側がそういうふうに
言うんだよ、
動いていくのね。
でそれを、いやでも記憶を消さなきゃいけないんだって別れってなって、そのずっとどこかに、だからあれですよ、思い出せない誰かをずっと、
あれ聞いたことある、
忘れちゃいけない人ってやったよ。
全然前世で、
全然前世で、
あれだよね、未来で待ってるからね。
そうだからもう全然、その全然前世だけど、あれだよだよだよだよだよだよだけど、そういうのを見ると、こうアニメ版がいかにそういうのを現代的にアップデートしてる映画かっていう、
ほうほうほうほう、
そう女の子感とかすごい全然違うもんね。
まことがさ、ヒロインがまずショートカットじゃない、
そう
で、すごくボーイッシュなさ、ポロシャツ、
あでも
ポロシャツの女の子
で、原田知世もね、髪は短いけど、
そうそう、もうすでにその頃はそうなの、
そうでもまあ、でも女の子の格好はさせないから、
一緒に野球をして、
そうやってるとかさ、すごくユニセックスというか、
そうね、
格好をしてね、あれは今っぽいよね。
そう
でもあんなさ、男とさ、しかも3人でさ、うん、野球をしてる女子ってさ、いないよね、現実にはね。
まあ、あんまりね、いないし、もういるとしても結構ガタイがダルビッシュみたいなやつとか
じゃ
ない
、ね、
しかも部活でもなくっていうさ、あいつはさ、現実世界にいたらどういう階層のやつなんだろう
ね。でも多分現実世界の女の子を描くものでやっぱそもそも時を変えるんじゃないんだよ、
まあね、なんだけど、女友達も一応いるにはいるもんね、
うん、だってさ、あの別のこと付き合うじゃん、
うん、まあそうだね。
でちなみにアニメ版で実は1個設定変わってるんですよ。あんまりこれ気づいてる、みんな。アニメ版と今までの設定変わってるんですよ。アニメ版って大きな設定が実は変わってるの。記憶消さねえの。
ああ、持ち越せるっていうことか。
そう、ね、そう、だってあの魔女おばさんですよ。要するに和子さん、原田知世、
ね、ラベンダーの話。
そう、まあ、あれも原田知世って言っちゃうけど、うん、あの子ね、あの知ってるじゃない、うん。自分がタイムリープした経験も覚えてるから、実は。パラレルワールド的な、そこだけ設定がね、
あの人が覚えてるっていうのはおかしいのか。
そう、おかしいし、最後その要するに未来から来ると時間、記憶を消さなきゃいけなくなってる、バレたらっていう設定は実はなくなってるんですよ。でもそれは多分書きたいことが違ったからだよねって思ってて、要するにずっと名前が思い出せない誰かを探してるっていうのが原作とか大林版のあれなんだよ。思い続ける、うん、じゃなくてアニメ版はやっぱり走っていかなきゃいけないから、
うん、走るよね、あの実際に、ね、
実際に走るし、走っていくっていうあのテーマ、要するにあの、まあ、もう時間軸が違うから会えないかもしれないけど、その女の子から行くっていう要素、待ってるんじゃなくて、うん、っていうのを書くためにはあの多分ちょっと設定の改変が必要だったのかなって思うし、うん、そうね。あとそのやっぱり嫌だわ普通じゃないのって言ってたんじゃなくて、うん、カラオケのために使い倒すっていう、あれ、ああいうところがすごいなって思ってて、だからそのなんだろうな、さっきも言ったように恋愛と切り分けることによって青春ってものが別にあるよってなったんだろうなと思って、時代的にちょっと、
なんでだろうね、
わかんない。でもこれがちょっと俺今日思ってて、大林版も実は青春映画っていう風に当時の予告編とか見たんだけど、やっぱり言われてんだよ、うん、これが青春映画だっていう、だから多分青春感がちょっと変わったんだろうね。
変わったんじゃない、全然違うでしょ、
やっぱそれはあるんだと思う、その20年間で恋愛と
青春ってどう分かれたんだろうね、うん、
これがそう、どのタイミングあたりでどう変わったのかなって、
今どういうイメージが、恋愛と青春ってどう分かれてい
く、時をかける、あのアニメ版放送版のあれってすごく、うん、ものすごくさ青春を感じるよね。
そう
で別に自分持ってないんだけど、そあそこにリアリティをちょっと感じたりするよね、すごく。
まあでもやっぱそれは描写がやっぱり実際の電車だったら、小物とかではその高校生活の様子がすごくやってる、設定はその3人の三角関係とかってちょっとフィクショナブルだけど、そこはあるな、その放課後の雰囲気とかさ、
自分が味わってはいないんだけど、なんかわかるもんな、あれ。
そうでも青春と恋愛、でも俺はね、青春ってのは恋愛が成就しないものだと思っているから、恋愛はねスパイスぐらいだと思ってる。
でもだとしたら恋愛と青春が不可分ではないよね。
不可分ではない。でもだって実際にさ、だって結構恋愛っていうものが大きなファクターになってるわけじゃん、どの道アニメ版だって、
で成就してないのも昔と一緒だよね。
そうなんだけど、なんだろうな、そう、何がここで分かれた感じになってるのか。だって逆に言うとアニメ版に恋愛要素ってものそんなに強く感じるわけじゃないじゃん。そこで何かグワってくるわけではないから、恋愛ものとして、なんだろうね、これは面白い。あともう一個思ったのはヒロイン像だよね、やっぱりって思って。でこれ俺あのちょっと調べてみて、ディズニーアニメってやっぱヒロイン感がどんどん変遷してるっていうのがあるじゃん。まあ、ね、うん、まあ、もう一番すごく分かりやすいのはラプンツェルだったと思うよ。
プリンセスと魔法のキスどっちが先？
プリンセスと魔法のキスが先で、プリンセスと魔法のキスで実は変わってるんだけど、ラプンツェルのが有名だから、うん、ラプンツェルで成功したっていう風に俺は思ってる。プリンセスと魔法のキスはやっぱりちょっと商業的にあんまり成功してないから、うん、あそこからあれなんですよ、女の子が完全に一人主人公で活動的で、男をむしろ引っ張るグイグイ、うん、でさらにそれを言っちゃったのがアナ雪なんですよ。 あれに関してはもうね、男なんていらない世界になってた。
確かにね。
そうで俺これで2006年じゃんの時に、ちょっと後にプリンセスと魔法のプリンセスと魔法のキスがやってるから先行ってるんだなと思って。あとねちょっとね、これ時計のこの改変について記憶が実は残ってるとかって、あの面白い、これが実はえっていう声がちょっと評価で見て、まあ、それも気持ちは分かんないよ。そのまあ書きたいテーマが変わるからなんだけど、その切なさってそれであるのっていう、記憶が残ってない方がいいんじゃない、それもできるじゃん、記憶が残ってないでこの話をやることができたの。それをがあって、それが何かに似てるのと、リトルマーメイドについての表に似てるんだよねって思った。
ああ、泡になって消えるかどうか。
そう。要するにリトルマーメイドってあの人魚姫やったやつだけど、あれも女の子主人公。俺ね、多分あれ女の子主人公のディズニー映画の最初のやつだと思うんだけど、まあ恋愛が重要なファクターでやってるからラプンツェルのがすごいと思うんだけど、は最後泡になって消えない、声が成就する。それに対して、いやなんでそこで泡になって消えるからいいんじゃないか人魚姫っていうと似てるなと思って、現代的な改変をするとやっぱりなんだろうね、ちょっとハッピーエンドによるのかなっていうのをちょっと思った。なんだろう、やっぱりそこの切なさみたいなものがまず来ちゃうもの。だってやっぱりエンターテインメントとして抜けづらいのかな今は。でちょっと思った部分もある。どっちがいいとかじゃなくてね。
まあ。アニメ版のに関してはね、走っていかなきゃいけないからね。
そうね、
記憶消えるわけにいかない、ね、
そう。でもだからあれはやっぱりだから
消えたらね、待たなきゃいけなくなっちゃうから、ね、
だから走っていくって言った後にそれをすることもできたんじゃないかなっていうのは、でもそれは確かにできたなと思うの。
なんかちょっと3分ぐらい喋んなくなるかもしれないけど、トイレに行ってるわけではないから
自白そう
なんだよ。コピーがすごくすごいなと思って、アニメ版のは
時かけね、アニメ版の時かけ
待ってられない未来があるって
素晴らしいよね。だからアニメ版というのはやっぱり原作とかさ、まあ特にやっぱ俺大林版だと思うんだけど、うん、のやっぱりアップデートというのが意味が強かったんだろうなって、その辺の改変も含めて覚えてる、うん、てかそこまでやらないと意味がないよね、あれをやるのに。だからですよ、その後やった実写版の時かけは何をやってるのかと、これはもう強く言いますけど、何をやってるんですか、なんでもう戻っちゃってんじゃんって。ただアイドル映画という意味で言うと大林版と同じなんだけどね。
あれはあ、まあ、あの瞬間の中リーサは主人公っていうだけでもうなんか OK みたいな、
それで言うとそうあるんだけど、アニメ版から交代しちゃってるなっていうイメージを強く持った俺は、ていうかまあ俺ちょっとわかんない、2016年とか見てないけど、この後時をかける少女はどうやってアップデートできるんだろうかっていう、
あドラマ版の2016年の見てみよう。
そうね、俺もちょっと見ようと思って、これを機にそうどうアップデートするんだろうこの後って思った、うん、多分この時をかける少女っていうものはさ、もうずっとさあるわけじゃん、ずっとこれは残るわけじゃん、うん、何かの形でこれをどうアップデートするかっていう時にアニメ版を超えられるのかっていうね。逆に言うとアニメ版と違う現代的価値を見出さないとアップデートする価値ないなっていうぐらい思っちゃった、
うん、
逆に言うとアップデートってことをやってるからね。だからすごく正しい続編というか 2.0 の作り方だなと思った。
ドラマ版の最新の時をかける稽古場どうだったんだろうね
っていう話を今の3分間の間でやってました。
あ、してたんだ、
うん、どうなってるのかな
今稽古場って言ってた、
あ、時をかける少女、
これでも分かりづらい。
我々ね、結構ね、そのパターン多いんですよ。
間違えた。
時かけもそうでしょ。
笑いの太字も、
笑いの太字もよくあるんですよ。
そう、大学っつってんのか太字って言ったのか分からない
自分でね。
そう、
あと昔のだけどさ、まああんまり例に出すことはないけどさ、みんなの家とみんなの部屋がもうごちゃごちゃ
になるんですよ。分かる。
みんなの部屋って確かにみんなの家って言われること結構あるね。
そう、あと内言って言われることがあるね。
それは別の
事務なんで。別にいい。あと余命も余命1時間ってもう口がそうなっちゃってる。
そうね、分かる分かる分かる。
時をかける少女、
あとレイクーニーなのかゲイルーニーなのか分かんない。
いや、レイクーニー
レイクーニーしかいない。
レイクーニーはいないから
いいやつ。
そうなんだ。そう、だから2016年のやつ見てないから、ね、
そうそうそう、ちょっと
見なきゃなと。
確かに
俺もこれでいろいろ調べて、あ、そうやってたわって思ったぐらい。
な、土屋太鳳、
いや、黒島結菜かな。
あ、全然ない。
その辺も本当わかんないからね。
なんかやってたなって思ったけど。
そう。だから、そうそうそうそう。
そっかそっか、触れてねえな。
そう、だから、だからでもやっぱ日本人の好きなさ、まあ、日本人だけじゃないけど、うん、ロマンティック時間 SF っていうものがやっぱり、まあ、
時間はね、超えたら大抵ロマンチックになる
から。そうけど、そこをこうさ、ギュッてやった作品としてやっぱすごいなと思った。
初演を見た、あの、古屋敷くんの元ムーの、
うん、元ムーになっちゃったね。
元ムーになっちゃったけど、元ムーみたいになっちゃうけど、
あゆむと元ムーになる。
元ムーの古屋敷ゆうくんがね、そういう時間をかけるとね、そういう切なさとか感情とか、
そうそうそう、
そういうものが常につきまとうっていうことを、
そう、でもそこをすごく拡大して、あ、ちなみにね、さっきあの続編じゃないけど、そのこれに影響を受けた作品にどうアップデートするかって話をしたけど、この辺で読めたリライトっていうね、シリーズがあって、北条遥っていう作家が書いた SF 小説なんだけど、どう考えても時をかける少女をモチーフにしてる。その中で時をかける少女と同じような現象が起こるんだけど、一応売りがね、 SF 史上最悪のパラドックスっていう現象が起こるっていう、とんでもない事態が起こるっていう。
それ取っとかなくていいの？
ん？とんでもない事態に関しては喋りませんが、うん、で俺これに関しては
この企画
で、うん、ね、そんなに好みじゃないからね、熱くはない。ただ面白いなと思った。そのアップデートの仕方としてこれを最悪の事態にするっていう、この時をかける少女のこの設定を最悪の状態に持っていくっていう。ちなみにそこからね、4部作でまだ1個目しか読んでないんだけど、その後4つでもっと大きな風呂敷が広がるっていうぐらいちょっと楽しみですよ。1個目読んだ時に、あ、なるほどなと思うぐらいだったから、ちょっとこの後ちょっと楽しみに撮っておきますが、そう、こういうアップデートの方法もあるんだなと思ったですね。で、どうですか、時をかける稽古場のアップデートの方は。
なんかね、 いろいろ変えないと辻褄が合わなくなってきて、どうしようかなって思ってるけどね。
まあ人がね増えてるしね、
結構変えないとだなっていう。でもまああれなんだよね、やっぱ時間を変えるか、なんていうの、時間を扱う以上さ、
うん、
そのアイドルを扱うのと同じく、その寿命が短いものをやっぱ扱った方がいいね。
ああ、そういう意味では変化していくもの、
そう、どうやったって維持するのが大変で、まあ全てのものがそうなんだけどさ、っていうものをやっぱ書くっていうのは、まあ、実はあんまり考えてなかったけど、うん、劇団1個の食えていない劇団を描くっていうのは、まあちょっと理にかなっていたのかなっていうのはちょっと思ったけど、
ね、実は俺はね、それはね、再演だからこそ意味があるなと思って、
うん、あ、
それは初演があって、うん、今回をやるまでに3年の時が実際に経ってるっていう
ことが、うん、で我々の変化っていうものがね、
あの作り手側の変化が起こっているっていうことが、実は今回のリライトとこの作品のそのある程度親和性をね高めるのに、実はいい接着剤になってるんじゃないかなっていうのはすごく思って、
だから
あの頃とさ、メンバーがほぼ一緒じゃない、
ほぼ一緒、
ほぼ同じメンバーでやってるけど、ちょっとだけ違うんだよね、
だし
理想があるんだよね。
そうだし、またそれは何かっていうと現実の関係性が変わったからね、
うん、
だからやっぱり時かけの初演のメンバーが、まあ、大体劇団になったじゃない、
うん、
結構、
うん、
だってあの時の初演のメンバーでやるわけじゃん。でもだからメンバーは同じなのにポジションとかが変わってるっていうのが、結構そのままさ、
うん、
まあ、あの第63小隊っていう架空の劇団の関係性が現在のアガリスクとやっぱり重ね合わせて見れるっていう、
うん、なんか現在のアガリスクにちょっと寄ったよね、そして、
そう、まあ、寄る でそれはだからさっきちょっと同じようなこと言ってたけど、大林版の原田知世の成長とか変化ってものをみんなでめでるっていうのと同じ効果がやっぱりできるんじゃないかなと思った。そのどこまでが現実で語ってるものなのかっていうのは別として、ちょっとそういう俯瞰の目線、メタの目線で見ても確かに。だから終わった後みんなで歌うか、みんな倒れて歌いながら。
いや今回
歌があるからね。そう、テーマソングがあるんだ。口ずさみながら
やります。まだ作ってないみたいだから、台本とか稽古とか見て作るって言ってたから。
ああ。ただ、俺ね、カーテンコールで歌われたらね、その時点で帰るっていうの決めてるから、この頃。そんな劇団は。帰る。
カーテンコールで歌う劇団って見ないね。
いや、いない。
いや、まあ、ミュージカルとかだった
ら。あ、まじミュージカルはいい。ミュージカルは許す。だって歌うもん。うん、あれは歌が中心だもん。
なんだろうね、でもさ、稽古場の見てさ、作るって言った時にさ、もうさ、あんな世界にしてやるぜ、みたいな、入れ替わった時のためにさ、
各所を
落としてやるって言ってさ、出来上がってる時ってさ、よっしゃーって見てる
わけだ。着眼点、そこ
が。そしてその歌知ってるっていう。
そんな聞いたことがある。
いや、最初のサーモンでわかるじゃん。デ
デデデデ。確かに、デデデ。
もう、デもいらねえ。デデデデ。
そう、あんの。あの知り合いの友達が生配信みたいにやってて、うん、でそのすごい全然話変わっちゃうんだけど、
うん、どうぞ。
あのスーパーウルトライントロゾンでこれ絶対誰もわかんないから、うん、あの流すねって言って、そのドゥルルの前ぐらいにさ、ちょっとだけさドゥッぐらいに流れるのがあんの。あでこんなん誰もわかんねえよみたいになって、なんか俺一人だけ北斗の拳じゃんってすぐ分かって、そうこれ北斗じゃねって言ったら、なんでわかんのって。いや俺この歌好きだからさ
あでも分かる。あのね、前そのラジオの番組でグレーのファンが集まって、うん、ブレスイントロってのをやってて
歌うまいの
セルのでわかみんなわかんの
すごいね。
だからあのハウェイバルムの絶え間なくの前の、うん、でわかる
の、この曲のイントロじゃなくて途中でわかるの
だし、その要するにブレスがやっぱり大きく入ってるんだって、あそこを切り出してもわかるって、ね、このブレスはって
すごいね。タイマーナ
クの前のそうブレイクがあるんです、そこで分かるっていうマジかと思って、ね、何これなんか頂上の者たちの戦いを聞いてる
でも分かるんだよな、
分かるんだよね、
ずっと聞いてると。
そうですね。あちなみに原田知世さんって実はね、ずっとねあのテーマ曲を歌ってなかったの、東京国の少女、その時の私が歌うものだからって、その方歌わないようにして
た。ああ
なるほど。あの歌手の活動とかもしてるけど、あの人の声すごい好きなんだけど俺、でも最近かな、数年前ぐらいにボサノマ調のカバーをやってて、それが実はすごくいいです、流したいぐらいいいです。
なんでそれ、どういう心境の、
だからやっぱり調和がついたんだろうね、あの映画とかについて。
今は
そうやっぱ時をかける少女ってものがやっぱり大きすぎて、どう迎えばいいか分かんなかったんだけど、やっぱりキャリア重ねて迎えるようになったってやったのがすっごい良くて、すごいあの人の声が好きなんだよね。あそれぜひ聞いてほしい。
封印してたさ、森口博子さんのさ、
うん、
ガンダム
ゼータのやつかな、
とかそうゼータとかの歌を最近歌うようになった、うん、最近のマコ10年の話だけど、
そう、
ね、歌うようになったじゃない、
うん、
そういうのも心境の変化で歌うようになった。
いやあるでしょやっぱり封印してた、うん、あれとか、
これも2分ぐらいいなくなるけどトイレじゃない、
うん、トイレでしょ
トイレでしょ
その前振りがあった時点
で絶対そうそうそう。いやーでも本当にね、いや
あのうん、まあ、さっきも言ったけど、俺はやっぱりその3年前に一度作った作品をもう一度作るっていうことに時をかけることの意味を、
ね、なんだろう、逆にやっぱさ前に自分が言ったセリフをさ稽古でもう一回読むわけじゃん、うん、思い出しながら。
タイムリープしてる。
タイムリープだよね、あれ。
完全してる。
だって、まあ、当たり前だけど、俺これ前も言ったなっていう、うん、俺なんかこれ前見たぞっていう。
で、お客さんも、初演見た人とかもしかしたら、なんか、謎のリープ体験をして、
そうそうそう、
でも未来が分岐してるっていう、あれなんか変わって
る。で、そう、これはやっぱ平行世界を扱った、扱ってるじゃん。
ね、そう。
だからやっぱり、これ 2.0 の意味ってそこじゃん、我々が言いたいことって。
そうなんですよ。これは、あんつら、もしかしたら、ね、当時やってたあいつらと同じメンバーだったとしても、そいつらがまた新しく分岐していった世界の話になってる
から、やっぱ再演って平行世界だなって思うよ。
うん、
だから内演も2012と13と全国版で違う3回も我々はやってるし、うん、けどあれは多分全部それぞれの作品としてやっぱりあるわけだから、 それぞれの平行世界ですね、うん、時影に関してはだってあれでしょ、多分最後の結論じゃないけどさ、うん、みたいな持ってき方が全然変わってくるじゃない、
う
ん、我々の語り口も変わるけど、うん、でもそのまあ 1.0 じゃないけど、うん、最初の初演版の時の彼らの結論も我々は納得してやってるわけだし、あるけど、うん、今回のももちろんそうだから、そういう無数のね
選択がね、
そう
初演をさ作った時もさ、我々はあれで結論出したけどさ、俺当時のブログを振り返ってみると、あの選択が果たして正しいのかっていうのは議論の余地があるってい
うこと
みたいなのを書いてて、
俺もそれを思ってる。ああ
それは本当にそうだなっていうのは、
私実際あれだよね、お客さんの中でもあったんですね、我々の中でもあったし、
やっぱあれは一つの選択に過ぎないんだよね、
うん、てか結論は出ないもん、あの問題について、うん、
あそこは分岐点に過ぎないんだよな。
そうだから今回それを分かった上で、うん、そういう新しいね、
うん、
新しい平行世界のバージョンを、
そうですよ、
あちなみにそうだね、そういえば時をかける少女は直行宇宙です。
そうですね、
ああ繋がってるやつ、
そう、そういや言ってなかったと思って、直行宇宙で、しかも
ドラえもん的な
タイムパラドックスがないです、単純だから設定がほぼ起こってないです。
ルーパーのあのセリフ超いいですね。
なんだっけ、
ルーパーあれだよね、ルーパーっていうループするループ
の、あれね、ブルース・ウィリスの、
ブルース・ウィリスの、あとなんだっけ、もう一人、あれ
なんだっけ忘れちゃ
った、ライアン・ゴズリングじゃ
なくて、見たんだけどな、
ゴードン、ジョセフ・ゴードン・
レビット、
はいはい、
ジョセフ・ゴードン・レビットがブルース・ウィリスになるって話なんだけど、
うん、そうですね、
違うじゃん、
だから俺将来ハゲるんだって思うって話なんだけどあれで、その未来から来た将来の自分であるブルース・ウィリスが、ジョセフ・ゴードン・レビットの本の主人公にあのいう秀逸なセリフがあって、
You are me みたいな、
そう、まずさ、今の我々だとさ、タイムパラドックスどうなってるんだって気になるじゃない、だから当然ジョセフ・ゴードン・レビットも聞くのよ、そしたら、うん、そしたらブルース・ウィリスがタイムパラドックス、要するにやめてくれ、タイムパラドックスのことはややこしいから考えないようにしてるんだ
って、
何のセリフのっていう一言でタイムパラドックスの説明を終わらせるっていう、
それしか出ないんだ、
そう、
そこについての研究は
その一言で黙らせて次に行くっていうのが
すごいね、
何これ剛腕と思って、面白かった、
え、それない、雰囲気的にはああいう感じなの、なんかマルコビッチみたいな、ああいうちょっとシュールな感じ、
いや結構割とシリアスにハードな、
ターミネーター的な、どっちだった
の、
そうそう、
だって今のセリフだけ聞いたらだいぶ、ね、
いや全然シュールギャグ
じゃなくて、マルコ感
あり、じゃあそれをやるためにターミネーター的なドンパチとかをやるために片付ける、
そう、あのね、多分そういうことをこうもう多分説明するのめんどくさいけど
ヤバだ
ったよそれ、
そう、それ説明 しないとさ、ね、なんかいろいろ言われるから一言でそれで片付ける
すごい、ね、
ちなみにですね、タイムパラドックスのことを考えてましたらね、俺これあれですね、あの仕事中にずっと書いてたんですけど、
はあはあ、
これが今最大の俺のテーマで、ね、ドラゴンボール Z のセル編の時間移動を図示していたら、
うん、え、あの心臓病とか、
そう、
あのごめちゃくちゃなご飯しか生き残ってない未来、ね、トランクスと
セルのパラドックスってものを一個俺は今得てしまっていて、
うん、それ次やれば、
いや、これはね、図がないと無理なんですよあのこの図を見ていただけないと絶対理屈では説明できないこれやばいでしょ、これ
あるんだ、あるんだ、すごい、
てかね、あのね、パラドックスじゃないんだけど、いくつかの可能性で一応結論はあるんだけど、もうちょっと合理的な解決ができないかと思ってて、簡単に言うとセルがタイムマシンを盗んだタイミングっていうのがすごく実はいろいろ議論してて、
うん、
まあ平行世界として捉えるとこうなるんだけど、ちなみに俺最後にこの GTA っていう矢印を書いた時にこの矢印がなくなってしまう
のに、
GTA の矢印ができちゃうんですけど、
うん、
そ
う、
繋がってる、
そう、これはね、ちょっと図で説明しないと絶対にね分かってもらえないこれで、これ自分で書いててと思って、でちょっとドラゴンボールを
あんまり覚えてないから、
そう、でも読み返しながらタイミングは一応これだったはずなんだよね、
悟空は心臓病で死んじゃうんだよね、
そうそう、だから悟空が心臓病で死んで、で人造人間によって世界が滅ぼされて、でトランクス以外のご飯も含めた全滅した世界からトランクスが戻ってくるんだよね、
だよね、がトランクスが初めて出てくるところがその地点なん
で、フリーザを切るところ
なんです、うん、あの地点なんだよ、
でフリーザは多分どの宇宙でも切られてるんだけど、あ
そ
こで、
そうか、関係なくなる、
そうそうそう、で
待って、どの宇宙でも切られてるのか、トランクスわかんない、平行宇宙だとしたら、
うん、
悟空が心臓病にならない世界は修復する必要がないから、トランクスが来てないから
まあそうだね。
あ、それでは切られてない
かもしれない。まあ、
でもまあトランクスに切られるようなフリーザは他の奴らに切られている
。いやでもあの時ベジータどういうことか分かるか、地球は終わりだって言ってる。あのセリフ大好きなんだ俺ベジータの。ベジータが、ね、割とね
解決すんな、
諦めるセリフ好きなんだよベジータの。あのね、
殺されると
殺されるとどういうことか分かる、地球は終わりだと俺はもう戦わんって、これ大好きなんだよ。
味が
そう、ベジータの話もしたいけどな。っていうこのドラゴンボールの話とかはね、ちょっとあの投票やった時にね、ドラゴンボールが2位だったんですよ、セリ編が。でやんなきゃいけないなと思って、じゃあこれちょっと資料作っとくかと思ったんだけど、やってる最中にあれって思って、
パラドックスを
発見。俺セリ編についてはまだちょっと考えなきゃダメだぞと思ったんで、ちょっとこれをやって、で図が必要なんですよ。でですね、これもう本当にもうやろうと思って、う
ん、あのさ、こっかけ最初でやった時のさ、セワシーのローンが、
ああそうだったね、
あれと同じ感じで文字で表現できたら
な。そうなんだよね。で、なんだけど、
パラドックスなんだっけ、
え、だからドラえもんが、
うん、自分が生まれない未来を、
それもなんだっけ、何でやった
の、あれは一応ブログに書いた、 あのこういうことですよ、タイムパラドックス
って。よかったらリンクを貼っといて、ね、読んでいただける。
昔の文章だからもう一回書き直したいけど。で、それをですね、あのもう公開でホワイトボード使ってもう書きたいと思って、
あ、動画にしちゃうとか、
いやもうあのね、公開収録やろうと思って、ラジオの。
ああ、なるほど。
でね、これね、人が来なくても俺一人でやります。人が来なかったら一人でもうずっと喋ります。で、このタイムパラドックスってこういうことだよとかっていうとか、その多世界解釈であるとか、直行宇宙と平行宇宙であるとかってことが、うん、ちょっともうホワイトボード使ってもう説明しますと思って、
うん、
であとこういう時間 SF すごいよっていう話とかもしたいなと思って、でも日付だけ決めました、
うん、
2月10日金曜日、
うん、
その次の週があのあれなので、あの俺のラジオの公開日なんで、2月10日その俺のラジオの次の公開日の2月10日に収録して、それをそのまま音声として出します。でホワイトボードのところでどうしようかと思ってたけどね、ホワイトボードも写真載っけるしかないね。
動画に上げちゃうのがいいんじゃない。
ああ、動画も撮るか。でもね、公開収録やりたいの、ラジオの、
まあ
ね、でそれラジオっていう体じゃないとね、なかなかちょっとやりづらくて、なので予習するは我にあり、公開収録を2月10日にやります。で場所は考えてます、
うん、
都内某所、
都内某所で
多分実際俺らが使ってる稽古場で、
あ都内じゃない。
いやだからそこはまあ都内ではやろうと思って、
あそういうところ
で、なのでね、やろうと思ってますので、2月10日。
どうせなら稽古とかがある日に他のメンバーもいるときにやったりとかすればいいの。
ああ、でもね、逆にそれってだって、
まあ、時間を
ね。そうなんだよね。時間があれだから。
夜だから。
そう、2月10日の7時ぐらいからやろうと思ってますので、うん、あの本当に来たい人ぜひ来てください。一応あのフォームとか作っときます。あ、もちろん無料です。で、そうね、あのアイデア募集、アイデア募集。一応考えてるのは、このそれまでに俺このセルのパラドックスを解き明かすっていうのが一応目標なんですけど、
うん、
1ヶ月でいけるのかというのところと、あとは
レジュメを作る、
そう すごい時間 SF って実はこんなすごいぜっていうバリエーションの話とかもしたいと思います。ちなみに多分解きかけ本編には触れる時間はありません。
また別
の別の機会にね。それもそういうのは 俺に聞かれてもって感じなんで、なのでぜひホワイトボードを囲んでみんなで次回政府について研究しませんかっていう回を2月10日都内某所夜7時からやろうと思いますので、はい、ぜひこれを聞いている稀有な方はぜひ来ないと私が一人で喋ってます。それをラジオにずっと吹き込むことになる、呪いのようなあれをね。そう、いやでもこのタイムパラドックスって面白いね、考えると。
うん、
もうみんなとってさ、ドラえもんとかさ、バック・トゥ・ザ・フューチャーとかこれどうなってんねって思うじゃん。あれね、図で描いてみ、頭クラクラするよ。楽しいよあれ。ダメだ、どう線を引っ張っても繋がらねえっていう、あれ
どうなっとんねん。
そう、超楽しいあれの活動が。なのでぜひ、
はい、
やってください。はい、なんかお知らせ的なものは、
お知らせ的なものは
ちょうど
公開されるの
明日
20日
だから、ちょうどシムとツアーのが公演中ですね。
あとあれじゃない、あの例の、うん、
例のどの例の
1月20日ということは、
あ、もう発表されてますね。
あ、そうですね、
1時間前に発表されてます。
そうかそうかそうか、
19時なんで、
あれだ、
これがこのラジオは20時に公開される
んですけど、
その遡ること1時間前、時をかけること1時間前に、うん、 時をかける稽古場 2.0 のなんと支援会が行われることを開催が決定しました。で、日時は3月1日の19時より新宿シアターミラクルにて、公開の、支援会なんで、まあ、投資稽古、まあ、
公開ゲネというかね、投資稽古の公開、
いろんなテクニカル的なこと、例えば音響だったり照明だったりっていうのは本番とはかなり仕様が変わるかもしれないんです
けど、無駄じゃないしね、立て込みもしないし、
いろいろな見立てもあるかもしれないけれど、基本的に数字は1本お話し通したものをやって、しかもそれは、内見の時にもやった支援会っていうものがあったんですけど、作戦会議の場になっていて、
終わった後にね、
終わった後にお客さんを交えての、ディスカッションじゃないですけど反省会みたいなのを行います。それはお客さんももちろん聞いていただくだけでも全然大丈夫なんですけど、なんかここどうなってんねんとか、こここうした方がええんちゃうみたいな感じの、結構意見を普通に出せるし、俺らも
そのためにやるってぐらいですね、むしろ
感じで、
むしろ割と出す方来てください、
うん、
そう出したい方どうぞって、うん、まあ、もちろん出さなくてもいいけどね、
もちろんただ見るだけでも大事なんだけどっていう、まあ本当に作戦会議をします。ちょっと中に足を突っ込めるやつです、
はい、そう
なんで、それがチケットが前売りも当日もともに1000円で、
ちょっとね、会場を借りたりとかするので、それだけご負担いただけると大変助かります、うん、そうですね、
ただ28日に発売、来週ちょうど1週間ぐらいに発売なんですけど、
土曜日の昼から発売します、ね、
内見の時は支援会が確か販売開始して3時間足らずとかで
なくなった、
3時間ぐらい、
うん、販売してしまったので、こちらも売り切れ必至なので、
はい、内見の時は2日間3ステージやったんですけど、今回
3
月1日の夜1回だけなんで、シアターミラクルと言いますが、普通のシアターミラクルの形でやろうとすると、なんていうの、投資稽古なのに
舞台が
駅前劇場の実寸が取れないので、うん、多分ちょっと使い方変えるんですよね、うん、ということは客席の数はドワンって減る可能性があって、うん、
可能性が高い、
てかやってみないと分かんないで、少なめしか取れないので、うん、ちょっとお早めに、
う
ん、
そうですね、
28日の昼12時から
そうです、
了解します。
ぜひこちらも、うん、時かけを1ヶ月ぐらい早く見てね、
は
い、
見て、
そうなんですよね、3月1日にやって22本番か、うん、3週間、丸3週間あるので、
先駆けて、
だからさっきのあれですよ、テーマですよ、アイドルの変化と成長を見る映画っていうあれですよ、
舞台の初日との差異をそこで見れることになる、
うん、そうですね、ドギャンと変わると思う
から、支援会から初日までに一体どんな変貌を遂げるのか
って、うん、でそのまま京都に持っていくわけだから我々は、
そう、
そういう演劇の見方もね、面白いと思うし、ね、俺はそれ好きだ、
よかったら全部追っかけてみてください、
そうぜひ、
3公演、3会場、
はい、
はい、そんな感じですね、
ですので、まあそんな中で次がこの来週にツアーのがラジオやると思います、うん、でね、その後に四股面もありますので、
四股面
も、次ちなみに四股面何やろうと思ってますか、
またなんか企画を、
お、
なんか企画を、
毎回何か企画を持ってくる、
何かしら
の企画を持ってくる、はい、
や
ね、お願いします。ではそんな中で、アガリスケンターテイメントラジオ局モリエンテスラジオ予習すら終わりにあり、お届けしたのはアガリスケンターテイメントの朝越と
塩原と
富坂でした。
お疲れさんでした。